おかげさんのナンクルウィークリー。皆さんおはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットことおかげ由美子です。この番組おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。大阪はまだまだ緊急事態宣言下ですが、最近の私の周りの話題はもっぱらワクチン接種の話題です。高齢者の方が多いっていうこともありますし、そういった方々がスポーツクラブや運動施設に来られた時に、なんだかいつもとちょっと違うな、なんか皆さん静かだなーって思うことがしばしばなんですね。どうやらお話を聞いてると、ワクチンを打ったばっかりとか、来週にはワクチンを打つんですなんていうことがあって、なんか皆さんお行儀が良くって、とってもなんかこのワクチン接種に向けて身を清めたように静かにされてるっていう雰囲気です。実際にワクチンを打っても2週間くらい抗体が完全にできるまでは、感染対策を怠らないようになんてテレビでも言ってますから、まだまだ多くの方々がワクチンを接種するまでは感染対策が必要ですね。そんな中で、このおかげさんのナンクルウィークリー聞いていただくと嬉しいなって思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。さて、実は6月の3週目なんですが、本来ならばゲストを迎えたかったんですが、ちょっと私自身報告したいこともいろいろありまして、本日は私の一人語りです。実はですね、5月の26日に長野県の伊那市、ここはですね、娘が嫁いで住んでいるところなんですが、娘たちが、家を新築しまして、その家の敷地内に新しくスタジオリフィットを作りまして、それが完成し、鍵の引き渡しを5月の26日に行ってきたんですね。このお家を建築してくれたオリケンさんっていうのは、伊那市でも、ダントツ人気のある工務店さんで、何よりもそこの、私たちのお世話をしてくれた神道さんっていう方がいらっしゃるんですが、この方の、なんて言うんでしょう、関わりが本当に素晴らしくって、非常にレスポンスも早いっていうこともありますし、私たちのお話をよく聞いてくださった上に、いろんなアドバイスをしてくださる。お仕事としてそれは当然なのかもしれないんですが、何よりも、なんて言ったらいいんでしょう。その、神道さんのこう体つきであったり、笑顔であったり、もしくは発する言葉であったり、その人柄が本当に現れた素敵な方だったんですね。で、またそのオリンケンさんの社長さんも、なかなか、なんていうんだよ、骨太な男前の社長さんで、で、それでいて茶目っ気もある。折に触れ、地鎮祭があって、胸上げがあって、途中で私も何回か長野に行く中で接する機会をいただいて、もう本当にいい仕事をしてくださるな、もしくは、私たちのことを思って一生懸命、お家を建ててくださってるなっていうことを思っていました。そういうかれこれなんだかんだで半年以上かかりましたし、娘たちが土地を手に入れて家を建てるまでに2年ぐらいかかったのかな。その間、何度かそのオリケンさんに私も行かせていただいて、スタジオのお話なんかもさせていただいて、本当にそのクライアントというかお客様に接する接し方であったり、仕事のあり方学ぶことがいっぱいでした。そうしてこうして娘たちの思いや婿殿の思いが詰まったお家ができ、その片隅に、小さなスタジオが、オープンすることになったというわけです。 まあ、ただね、今こんな時期ですから、なかなか盛大に、オープンするっていうわけにもいきませんので、まあ、コロナが落ち着くまでは、今しばらくは、この長野のスタジオリフィットは、もっぱら、動画を制作する、まあ、もしくは編集するスタジオとして、まあ、もしくはオンライン専用のスタジオとして、活動していく形になるかと思います。まあ、ワクチン接種が進んで、多くの方々が外に出て自由に体を動かすことができるようになったら、ぼちぼちと、スタジオを動かしていこうかなと思ってます。まあ、そうは言っても、そんなに大きなスタジオではありませんので、そうですね。ヨガだったら10名ぐらいは優に入れるかとは思うんですが、まあ、そういう、まあ、小さなスタジオですから、セミグループのレッスンを中心に、活動していこうかなっていうふうに思っています。まあ、ただ私は大阪で普段活動していますから、長野に行くのは月に2回くらい、週末を利用して、行くことになるんじゃないかなって思ってます。まあ、61歳になって、今まで本当に、まあ、仕事に縛られてというか、まあ、自分が仕事が好きなものですから、仕事に無我夢中になって24時間働くほどではなかったですけれども、まあ、それでも、オフの少ない生活を長きにわたって過ごしていました。まあ、そんな私が、そろそろやはり60代70代まあ、少しでも誰かのお役に立つようにお仕事をしていこうと思った時に、少し肩の力を抜いて、まあ、自由に、このタイトルにもあるように、こう風のように、リラックスして仕事ができる、そんな環境を整えていきたいなって思ってるわけです。まあ、幸いにもね、この新しくできたスタジオの周りは牧草地で、そして360度、南アルプス、中央アルプスが見える素晴らしい環境なんですね。娘たちの家に行くたんびに、なんか心地よい風を感じて、なんて言うんでしょう、なんかこう光に包まれて、鳥のさえずりが絶えず聞こえて、もう本当に自然の満喫できる、素晴らしい環境の中にスタジオを作ることができました。まあ、そういう環境が整うと、私自身はですね、なんかこうクリエイティブなことをどうしてもやりたくなるんですね。なんて言うでしょう、こう決められたことをこうルーティーンでこうコツコツとやるっていうのが、どちらかというとこう苦手な私です。なので、なんて言うんでしょう、こう自由に縛られない環境の中で何か新しいことを生み出すっていうのは、ちょっと私の性に合ってるというか、私がやりたいことがここからなんか生まれてきそうな、そんなことを感じています。まあ、5月の末にそうやってスタジオはようやくできて、6月からもうね、まあ、そこはちょっとせっかちな私なんですが、早速、動画制作に、今励んでおります。まあ、この動画制作っていうのは何をしているかっていうと、私がこうね、主催している NPO 法人生き生きのびのび健康づくり協会というね、健康づくりの協会があるんですが、このコロナ禍にあって昨年はほとんど講習会ができなくなり、様々な団体や企業、自治体からご依頼を受けてた講習会もほぼゼロになり、まあ、協会自体、まあ、どうやって運営していくのかっていうのが大きな問題になったわけですね。まあ、当然一つはオンライン化っていうことで、今までリアル対面でやっていた講習会をオンラインでできるように、仕組みを変え、テキストを変え、そして告知を、こまめに行いっていうことで、なんとか2021年度はオンラインで、様々なコンテンツを学べる、講習会を開催できるようになりました。まあ、これをするにあたっては本当にね、生き延び協会の講師の人たちやスタッフの人たちの本当に協力をいただいて、なんとかここまでこぎつけたって感じですね。5月にはようやく、生き生きのびのび健康づくり協会のホームページもリニューアルしまして、ちょっと時代に合った見やすいホームページになったので、このね、ホームページを見てぜひ 私たちの教会に関わってくださる方が増えてくれたらいいな、なんて思ってる今日この頃です。まあそうしてオンラインで講習会をするっていうことは、まあどうやら、軌道に乗りつつあるというか、動き出したわけですが、まあもう一つは、これからやはり今まで指導者の育成、もしくは教育っていうことをメインにやってた教会なんですが、これからのまあ教育っていうのは、もっと一般の方々に、そして、すべての人が先生になる、ちょっと学んだことを身近な人に教えてあげられるような、こう、メダカの学校を目指していきたいなって思うんですよね。誰が生徒か先生かっていうような感じで、ある時は隣にいるおじさんが先生になって体操を教えてくれたり、今日は、向かい側のおばさんが、先生になって、運動しようねって声をかけてみたり、なんて地域でお互いに先生になったり生徒になったりしながら、こう運動を継続していく、そんなことができたらいいなって思うわけです。まあそうは言っても、運動指導経験がない方や一般の方々が何かをやるっていうのはなかなかこう難しいようなんですね。今ではまあ各自治体で、まあうちなんかも自治会なんかで、脳トレをやらなきゃいけないとか、何か健康づくりの、企画を立てなきゃいけないなんて、よく相談をされたりするんですけれども、実際には何をやっていいかやっぱりわからないっていう方が多いようなんです。まあ、そんなことのために、指導者がなかなか身近にいればいいんですけど、そうじゃないエリア、地域の方もいらっしゃるっていうことで、であるならば、なんとか、運動プログラム、健康づくりになるためのコンテンツを届けられないかなっていうことで、実は動画によってそのコンテンツを届けたらどうだろうということで、昨年から、いろいろ準備をしまして、20分の、動画の、レッスンを配信することをこの4月から決めました。まあ、すでに動画配信はスタートしているわけですが、配信するとなるとその動画を作らなければなりません。生き生きのびのび健康づくり協会では毎月、20分のレッスンを5本制作して、それを配信してるんですね。で、まあ、制作はですね、まず撮影に、まあ、みんなね、講師の人たち忙しいものですから、そんなにしょっちゅう集まれないっていうことで、2ヶ月分、つまり10分、1本を1日で撮るというね、なんともまあ、荒技を今やってはいるんですが、まあなかなかその、動画を撮影する格好のスタジオがないっていうことで、この長野のスタジオリフィット、ここを使って今後は、動画撮影、動画制作を行うことになるかな、なんて思ってます。まあ、昨年このコロナが起こった時に、このスタジオリフィットは、まあ、最初は、もうちょっと、地域の方々に、長野の地域の方々に利用してもらえるようなスタジオ作りっていうのをイメージしてたんですが、昨年の3月、4月以降、そのリアルのレッスンがなかなかできないっていう状況の中で、まあ、これから何が必要かなって思った時に、やはり動画配信、YouTube であったり、Vimeo であったり、そういったアプリを使っての配信は必須になるのかなぁなんて、昨年の夏ぐらいから思い出して、まあ、準備を進めて、で、その頃に、この長野のスタジオのデザインやレイアウトを大幅に変えることにしました。まあ、つまりどちらかというとレッスン主体のスタジオではなく、動画を制作できる撮影できるスタジオになるようにということで、デザインが、まあイメージカラーが思いっきり変わったってことなんですね。まあ、実際出来上がってみて、ああ方向転換してよかったなってつくづく思います。なかなかこの学びや体の学びやリフィットっていう昨年末、まあ、クローズしたスタジオがあるんですが、そんなこうスタジオが、自由に 借りられるわけではなく、となると、なんとか自分たちで自分たちの思いにを込めた動画ができるスタジオはってなると、これ探すの大変なわけですよ。だけれども、作っちゃったらね、もうできますからね。まあ、で、作っちゃいましたよ。ね、作ったからには活用せねばっていうことで、まあ、6月から早速動画撮影を始めたわけです。まあ、動画撮影をしてみると、ああ、なかなか、あ、もっとこうすればよかったなって思うことも多々あるわけですけれども、まあ、それでも今まで、レンタルスタジオを借りたり、いろんな場所で撮影をした中では、やっぱり最高にいいスタジオですね。なんかこう自分で自分のことをいいなんていうのはちょっとこっぱずかしいんですが、でも、まあ、そういうイメージをして作ったスタジオですから、あ、よかったなって思います。まあ、そうやって、実は10本の動画を、作成、まあ、制作してきたわけですけれども、まあ、動画撮影って本当に大変ですよね。で、何が一番大変かっていうとね、私わかりました。一つはね、ライティング。そう。光のコントロール。この光の入り方で、まあ、全然変わるんですね。で、まして私たちはこう体操、動きを取るので、人がこう動きますから、ライティングによっては影がすごく濃くなったりとか、まあ影が気になったりっていうことがあったり、またその光の入り方によっては表情がこう暗く見えたりっていうことで、なかなか難しいんですよね。うん、だからこのライティング、プロじゃないですからね、私たち、所詮やっぱり素人ですから、素人ながらに、まあ、いろいろ調べては、影を消すライティングの方法なんてことをこういろいろ試しながら、こうやっているわけです。まあね、ちょっといろいろ影が出ちゃっても本当にお許し願いたい。頑張ってはいるんですけどね、もうちょっと練習したいと思います。そしてもう一つはね、やはり、アングルですね。カメラアングル。まあ、どの動きでどういうカットを撮っていくのか。で、それが、見る方にとってはどのように映ると、理解してもらいやすいのか、わかりやすいのか。その参加者側というか、見る人の視点に立って撮影をするっていう、これもやっぱりなかなか、努力を要するところです。まあこういうのもね、プロの方だったらちゃちゃっとやってしまうのかもしれませんけれども、なかなかこのライティングとね、カメラアングルを決めるのが本当に大変だなって思う今日この頃です。でも、やるほどにやっぱり面白いんですよね。今実際ね、私たちは3つのライト、まあたまにこう4つぐらいのライトを使って、そしてカメラを、ビデオカメラを2台用意して、で、今後はね、もうあと1つか2つ、カメラを用意して、まあその複数のカメラを使って、で、なおかつマイクをつけて、まあそれらを、それぞれ編集ソフトに入れて、同期化させて、音声に動画を合わせて編集をするっていうことを、やっていくわけです。まあ、実際やってるわけです。10本の動画の編集となるとこれなかなか大変ですよ。で、さらにやっぱり見る人のことを考えてそこにテロップを入れ、ね、アングルをパパッとこう切り替えみたいなことを、まあ、必死でやってるわけです。まあこんなことをね、61歳になってやるとは思いませんでした。でもね、この動画編集、動画撮影をするようになってから、ものすごくいろんな気づきがあるんです。よくよく考えたら、自分がやっているレッスンなんかを動画で撮るなんてことはあんまりないわけです。で、編集となると、その動画を何度も何度も見るわけですよ。自分の動きや自分が言っている、まあ、ティーチング、これを何度も何度も聞くわけです。 いやー、反省しますね。もうちょっとここはこうやって動けばよかった。なんてこんなことを喋っちゃったんだろうなんてことがいっぱいあるわけです。無駄な言葉もね、入ってたりするわけです。動画撮影をして動画編集をして、まあすっごく疲れるし大変なんですけど、何が良かったかっていうと、自分の運動指導の見直し。これになるわけです。いや、正直ね、自己嫌悪です。自分はもうちょっとちゃんとやってるつもりだった。かなりの思い込みですね。で、そうやって撮影をしたり編集をしていくと、あ、ここで間を取った方がいいんだな、とか、やけにはいとか、では、なんていう、言葉が多いな、なんてことに気づくわけです。まあ、気づいたからには、なんとかそこを改善したい。その課題をなんとか乗り越えたいって思うわけですよね。まあ、私自身は最上志向がすごく強いわけではなくなりましたが、それでもやっぱりこう気になりだすと、そこをなんとかやっぱりしたいじゃないですか。そのままにはほっとけないですよね。まして、お金をいただいて、動画を毎月楽しみにしてくださる方がいらっしゃるとなるとですね、責任重大ですよ。ということで、いやー、日頃のレッスンも、言葉の選び方をこうちょっと考えたり、参加者の方にどうやって見せたらいいのかなんて意識するように一段となりましたね。なんかリアル対面の運動指導もこれで多少は上手になってるといいななんて思ったりするんですが、どうなんでしょう。ちょっとお客さんに今度聞いてみようかな。まあそうやって新しいことをこう始めて、まあそれもプロの方に頼めば、それはそれで済むことかもしれないんですが、まあいかんせん弱小協会ですから、コロナ禍にあって仕事も減ってますので、なかなか予算的にも厳しいわけですから、まあできることは自分たちでやろうということで、こうやってるわけですね。まあそのやったことで気づくことがいっぱいあるっていうことで、まあよかったなって思います。そして実際、動画編集をしていくとね、これ意外とハマりますね。面白い。当然、撮影の仕方で動画って変わるなっていうのもあるんですけども、編集で随分変わるなっていうことも経験しています。いやー、今のね、編集ソフトっていうんですか、すごいですね。ちょっと前まで私、iMovie を使ってたんですが、4月の末に、動画編集を学ぶ合宿に行ったんですね。その時はね、Adobe Pro って言って、もう本当にバリバリの YouTuber さんたちが使うような編集ソフトを使って、かなり大変でしたけれども、その経験をしました。で、まあ、おいおい Adobe Pro で動画編集できるようになりたいなとは思ってるんですが、今現在はですね、私は Final Cut Pro を使ってます。まあ、iMovie の、なんていうのかな、親方版っていう感じで、iMovie 使ってる人にとってはこう、使いこなしやすいソフトですね。で、iMovie よりも、いろんな機能がついてて、文字体を大きくしたり、文字の位置をね、ちょっとずらしたりとか、そういうことがいとも簡単にできてしまう。で、なおかつ、複数のカメラで撮った動画と音声を一発にね、同期できて、音と画像とがピタッと合っちゃう。もうこれができた日には感動ものですよね。もうなんかね、嬉しくなっちゃいます。あとは、カットカットをこう切りながら画面を切り替えたり、画面のサイズを変えていらないところを、削り取ったりなんていうことをしているわけです。で、まあ、完成したら、まあ、動画がうまくつながったら、そこから今度は、ロゴを入れたり、テロップを入れたり、タイトルを入れたり、まあ、いわゆる文字入れみたいなことですね。まあ、それをしていくわけです。で、この、また文字入れをするときに、何度も何度もね、自分のティーチングを聞くので、あいたたたたた、あちゃーなんてことが起こるわけです。 まあ気をつけないとね、あっという間に一日が過ぎてしまっても動画編集に夢中になってるってことがあるので、まあちょっと体のケアもしなきゃいけないなって思う今日この頃です。まあ、そうやって、私たち、生き生きのびのび健康づくり協会の、動画配信チームは7名のメンバーがいますけれども、7名のメンバーで、こうですね、みんなで担当割りして、編集をして、そして毎月お申し込みくださった方に配信をしているっていうことなんですね。で、この、まあ、動画配信ね、どんなことをやってんのかなとか、それ私たちも見てできるのかなって思う方は、ぜひ、NPO 法人、生き生きのびのび健康づくり協会、もしくは、生きのび協会で検索してもらって、ホームページを見てもらうと、トップページに、動画配信のこと出てますから、ぜひお申し込みいただければと思います。まあ、20分のね、体操なので、テレビで見ながら、ね、YouTube、のような感覚で、テレビのような感覚で見ながら体操してもらえると嬉しいなと思います。飽きないようにね、翌月にはまた新しい動画が届きますので、ぜひ続けてもらえたら嬉しいなと思います。で、またね、指導者の皆さんにとってはこれすごくお得だと思うんですよ。1本ね、1100円なんですけれども、1本1100円でご購入いただくと、なんと、ご自身が指導している現場で、それをそのまま使うことが可能です。まあ、例えば、介護予防教室でテレビがあるんであれば、もうテレビにその動画を映しちゃって、で、皆さんはその動画を見ながら体操している。で、指導者の皆さんは体操している方々のサポートやフォロー、アドバイスの方に回る。まあ、そんな活用をしてレッスンをすることもできるわけです。まあ、ご自身が指導している現場が複数あれば、まあ、どこで使っていただいても大丈夫っていう仕組みになってます。ただし、施設の方がこれをご購入する場合は、1施設に1本ということで、複数の施設で使い回しをするっていうことはご遠慮いただいてます。どうですか？指導者の皆さんも一般の方も、ぜひこの動画配信を、システムをうまく活用していただければ嬉しいなって思います。また、一生懸命素人ながらに作っている、私たちも労も、報われるなって思ってますので、ぜひお申し込みいただければ嬉しく思います。内容はですね、椅子に座って行う機能改善ヨガであったり、機能改善体操、また、マットに座ったり寝たり立ったりして行う機能改善体操や、ヨガキネシスと言われる、機能改善ヨガ、そしてリズムに合わせて行えるリズムキネシスというプログラムなんですね。まあ、生き延び協会のコンテンツが学べますし、学んだ方にとっては、指導の参考に、もしくは指導現場で使えるという優れものですので、ぜひ、お申し込みいただければ嬉しく思います。ということで、気がついたら、もうこんな時間になってしまいました。これからまだまだ長野スタジオを使って動画制作頑張りますので、皆さん楽しみにしておいてくださいね。今日は皆さん、私の一人語りを聞いてくださってありがとうございました。それでは皆さん、お仕事、お勉強、今日も頑張ってくださいね。いってらっしゃーい。